クラブ369へようこそ。猫大好きみゆきです。
不思議大好き黒犬です。
パルプンテ青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、すごい瞬発力で、さすがの瞬発力でありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、今日はですね、ちょうど、はい、9月の2日今日、夕方なんですが、まさに今、菅官房長官が総裁、立候補、次期総裁立候補の選挙会見を行っているということで、
はい、
はいはい、次期総裁は誰だっていう、もういっぱい出かかってると思うんですが、せっかくなのでここで、興味ない人、全く知らない人に向けて解説をしていきたいなと思います。
あ、いいですね。はい、案が自分だったっすもんね。
はい、ちょっと分かりやすく砕けてるので、まあ、詳しい人からしたら何言ってんだ今頃みたいに言う人もいるかもしれませんので、はい、その場合は聞き流してください。
はい、
はいはい、ということで、今回安倍総理が辞任されると大腸炎、お腹痛い痛いってやつで、ね、あの、ちょっともう無理っていうことで、あの、7年、6ヶ月、8ヶ月ですか。大変お疲れ様でしたということで、
はい、
辞任を表明されまして、で、ここを受けて、日経新聞による安倍政権最後の世論調査というのが行われました。
はい。
で、実は支持率が過去最大に上がっていて 55%、あ、55ポイント。
お
はい、はい、で不支持が37ポイントということで、うん、過去最高に支持率が高い結果となりまして、でこの安倍首相の7年8ヶ月の実績を肯定的に評価するという人が 74%、うん、また諸外国から、たくさんのねぎらいのコメントが寄せられましたね。11人ぐらいですか、
うん、
で全部安倍さんリプ英語で返してましたけど、
はい、
それがもうなんだ、こんなに海外で評価されていたのかっていうことに国民もこうなって、で全米では安倍さんのもう表紙の書籍が発売されるという異例中の異例ということで、
もうね、はい、なんかしましたもんね、あの、はい、人はすごい親友でみたいな、
はい、
受けたたえたいって、
やっぱり外交が今までに比べて民主の時代に比べて良かったということで、すごくこう海外での評価が高かったんですね。で国内ではちょっと驚きというぐらい温度差があったみたいなんですけども、これを踏まえてじゃあ次期総裁どうなるのかっていうことを、私の感想はなしに今お勉強して未熟ながら情報を抜き取った部分だけをご紹介していきたいと思いますね。で次期、はい、今次期総裁候補となっているのが共同通信の世論調査によりこのような結果となっておりまして、1位が石破茂元幹事長 34.3%、 2位が菅官房長官 14.3%、 3位が河野さん、河野太郎防衛総 13.6%、 4位がセクシー大臣小泉さんですね、はい、10%、はい、で5位が岸田文雄政調会長ということで 7.5%という結果になりました。
ああ、
石破さんが一番人気、じゃあこれは石破さんなんじゃないかというふうな流れにはなっていたんですけど、これが発表されてから3日で流れがいろいろ変わってきていて、
うん、
今ではツイッターで石破つぶしみたいな、トレンドも上がっているんですが、はい、じゃあそれについてちょっと、はいはい、説明をさせていただきますと、まずこの次期総裁決めるのに2つの方法があります。この自民党ですよね、与党っていうのは自民党なので、安倍さんの任期中に来年の9月で任期終了だったはずなんだけど、あと1年残して辞めてしまいましたから、この任期中に辞めた場合は決まりで、自民党員全員が投票して支持率が高い人が、総裁になるっていう選挙方法がありますね。でも緊急を今回要するから、この党員投票だと間に合わないっつって両院議員総会で投票を始めますみたいな決まったんですよ。でこの両院議員総会っていうのは何、うん、っていうと、今都道府県代表3名ずつと国会議員で決めるっていう、要は主要人物だけでパッパって決められるから、そんな選挙演説 投票開票とかしないで短縮できるっていう有利さがあるからこっちの方がいいよねっていう話になったんです。これが石破潰しって言われていて、なんでかっていうと石破さん自民党内だったらすごく投票数稼げると思っていたらしいです。でこの前者の党員投票だと全国に100万人も党友党員がいるから票稼げると思ってたんだけども、まあ蓋を開けてみたら内々の主要人物だけで決める方になってしまったから、これだと石破さん支持されないんです。だから、自民党の人たちは石破さんに決められたくないからこの両院議員総会っていうのに決めたじゃないかっていうのがトレンドに上がって石破潰しっていう風に。
ああはいはいはい、そういうことですね、はい、
でこの両院議員総会だと菅さんが有利になるんですね。なんでかというと今政党内で派閥がありまして、同じ自民党だけどやっぱ考えがいろいろ違う人がいらっしゃいますから、でそのグループがいくつかあって、うん、細田派とか麻生派とか二階派とかあるんですね。で細田派っていうのは安倍ちゃんがいるとこです、うんうん、
はいはいはい、
はい、でこのグループの多さが僕何々君に支持しますって、まあ、クラスの派閥と一緒ですよね。あの学級投票しようと思ってで A 君に支持しますってリーダーが言えば、はい、じゃあ私もって言ってそのグループの人たちがもうごっそり応援につくわけです。でそれを支持表明って言うんですけど、支持表明されればそのグループの人数で数字でわかるから、あこの人がこのクラスで人気があるんだって可視化されるわけですね。で今どんな感じになってるかというと、菅官房長官は、安倍首相所属の細田派98名、麻生派54名、竹下派54名、で二階派47名で菅グループっていう独自のグループが30人から40人いて、もう計算せずとも圧倒的支持率なんですね、
うん、
で岸田さん、岸田派っていうの自分の派閥を持っていらしてそれが47名、
うん、
で石破元幹事長には石破派っていうのが19名支持として表明されています、
うんはい、
もう見た感じでも菅さんが圧倒的と。
まあそうですね、
うん、私もこの世論調査っていうのを見て、ああ石破さんなんだって思ってたけど、この蓋を開けて両院議員選挙っていうのを聞いて、じゃあ実は石破さんすごく人気がなかったって聞いて、あ、はい、もう人気だからね菅さんなんだっていう風に単純に覚えたんですけども、でこのなんか石破さんっていうのはよく親中派とかあと麻生さんと仲がいいとか言われてたんですけど、なんか石破さん的に麻生さんから応援してもらえるだろうなって思ってたらしいけど、蓋を開けたらあれ僕のこと応援してないみたいな感じで、風向き違うぞおいおいって感じでちょっと詰め立ってる感じで菅さんのことをクレーム言ってるみたいな状況です、
うん、
あいつ何も政策言ってねえじゃねえかみたいな、なんか記事が出てましたね。でこの人はすごいクレーム上手ですね。ここで一人一人石破さんってどんな人、菅さんってどんな人、岸田さんってどんな人っていうのを紹介していきたいと思うんですけども、
はい、
石破さんって人はもう裏切りクレームおじさんです
、はい
父親の葬儀に最初真っ先に駆けつけてくれた田中角栄を裏切り、自民党を裏切り、小沢一郎を裏切り、伊吹派を裏切り、麻生太郎を裏切り、安倍晋三も裏切りと、お世話になった人の手のひらを返しどんどん湯あたりしてきたという、もう裏切りの歴史の人ですね。で心中もうプロです、ね、もう、はい、目とかすごいあって裏切ってきた人の目してます。
はい、確かに悪そうな顔はしてますけど、
絶対龍が如くのも重役ので出てきそうな感じですもん。で親中の護憲派で緊縮財政、消費税増税派ということでこういう感じの人ですね。で菅さんはどんな人、菅義偉さんっていうのはもう令和パンケーキおじさんっていうふうに覚えましょう、はい、この方はマスコミでもすごいこうパンケーキの印象を流されてますけども、すごい可愛らしいみたいな、あのどの政治家でもやるんですけどね、意外な一面特集みたいな、
う
んはい、でもこの人がすごい言われてるのはネットでもそんなに悪い噂っていうのは出てこないんですけども、叩き上げが特にあの強調されて言われますね。特に叩き上げの人で政界は2世の人が多い中で、この方はもう秋田の農家出身です、
う
そこから段ボール工場に就職して、でその後夜間の法政大学に通ってお金ない中すごい勉強して、10年間議員さんの秘書を務め上げて、で横浜で 議会の議員になった人ですね、
うん、
めちゃめちゃこう下積みが長くて、で内閣に入れた時も第1次安倍内閣からで、第2次の安倍内閣続いてずっともう共に働いてきたっていうことなので、本当に忠実な形で受け継ぐんじゃないかっていうふうに言われてます。これがいいとか悪いとか置いといて、うん、どの角度でも叩こうと思えば叩けるじゃないですか、こういうのって。じゃあ安倍さんとね、また同じことするんですかとか、
うん、
コロナ対策もこの方が前面に出てきてやってたじゃないですか。安倍さんはあんま表出ないで、厚労省とか経済再生省とかこの人が前面に立って対策やってたから、結構続けば続けられるんですけど、それを評価する人もいればって感じですね、
うん
うん、で消費税引き上げに関しては、前回の消費税引き上げ 10% になる時ですねは、安倍さんと一緒に唯一自民党の幹部で反対して戦ってきた人らしいです、
うん、
なのでその消費税に対しての姿勢はこの流れでまた変わるかもしれない、増税なのか減税なのかっていうのは分からないです。で最後に岸田文雄さんはどんな人？この人はもう30万円給付失敗おじさんしかなくて、情報が。前に30万円給付しますって、あ、やっぱ10万円にしますってやつあったじゃないですか、コロナの。
はい、はい。
あの30万円給付を、こう、一番、なんつうの、リーダーとなって引っ張ってきた人なんですよ。だけどそれを公明党から、いやいやいや、10万円でこうみんなに配った方がいいからみたいな感じにして、安倍ちゃんがよし、はい、10万円の方にしようっつって失敗しちゃったっていう。そして知名度が足りないから、圧倒的に今テレビいっぱい出てます、
そうっすよね
っていう、もうその印象しかない。なんか影が薄い。
私あれだ、今日、まあ、9月2日の、うん、まあ、あの番組、日本語に訳すと広い交差点、
うん、
広い交差点っていう、まあよく見てるんですよ、
うん、
そう疑った目線で結構見ることが多いんですけど、それこそあのトランプとジョー・バイデンの時も、うん、すごいジョー・バイデンをあのいい人かのようにあの報道するような、
うん、
まあ、番組ですね、はい、
うん、
それを見てたんですけど、ちょうどやってましたわ。で岸田さんが、岸田とは一体どういう人物なのかっていうのをやっていてですね、
はいはい、
もうなんかこう、なんていうんですかね、どっか荒探して、
うん、
ほんまに情けない人というふうに見せたいんかな、みたいな演出と、
うーん、
後ろで鳴ってる BGM とかがちょっと不安な感じの BGM が流して、なんかその、はい、なんていうんですかね、この印象を、
うん、
いい印象じゃなくて、ちょっと悪い印象を植え付けさせてんのかな、みたいな。なんか、でも見て、なんか、ちょっとまあ岸田さんが言い悪いは分からないですけど、僕自身もでもなんか悪い人ではないんかなっていう、
うんうん、
そういうですけど、
はい、そうですよね、そういう印象を抱いてしまうのもあれなのかなっていう理由があったんですけど、ただ言い悪いっていうのは私調べてて思ってたんですけど、政治力といい人悪い人っていうのはまた別物だなと思ってて、きっとこの、マジン部、あ、石破さんも結局最初の方は地方土佐回りとかしてて、その人たちから当時すれば一緒にお酒を組み交わしてくれたりしていい人だなと思ったけど、偉くなって変わっちゃったねって今こうなってるから、
はいはいはい、
きっと政治の外交力だとかそういう取り仕切る力っていうのは岸田さんに関しては弱いって言われてるんですよね、
う
ん、
まあそうですね、なんか弱い、うん、
リーダーシップとしては、
はい、
それがね、なんか頼りない印象だなっていう風に、ただそのマスコミの誘導っていうのも本当にあっていて、うん、あ、ちなみにこの3名とも緊縮財政派って言って、あ、いわゆるお金引き締めて世に出るお金を、あの、まあ、MMT 理論で言ったいっぱいすれ、すって出せっていうのの反対ですね、
うんうん、
はい、
そうなんですね、
はい、一応3名ともその方針の方たちです。で消費税減税に関してはその選挙になるときに強いカードになるんですよ。消費税減税 しますって言えば支持率が集まったりするから、
そうですね、本当にありますよ、ね、
そうなんですよ、うん、だから信用できないって言ったらそれまでなんですけど、コロコロ変わる可能性があります。
うん
うん、で石破さんが親中派っていうふうに言いましたが、これ結局菅さんも岸田さんも調べれば親中派っていうのが出てきます。でそれって岸田さんは例えば二階幹事長っていうのがいらっしゃるんですけど、この二階さんっていうのは親中派のもう中枢と言われている方で、その方と懇意にしてるから岸田さんも親中派なんだろうみたいな見方だとか、要は英子ちゃんと仲良くしてるからあっち側の派閥なんでしょぐらいのレベルだったりとか、まあ、アイヌ新法っていうのがあって、それを菅さんが推していると。で韓国とかそういうところにも友好的な態度を取っているから親中派だとか、なんかそういうふうに間接的にいろいろ言われたりはしているので、まあね、消去法です、こんなもん言ったら。手元にあるカード3枚もうめちゃめちゃ正義の味方ないんですよ、みんな悪役
まあどこになればなんか、うん、マシになるかって言い方もおかしいかもですけど、
そうですそうです、本当そう、マシを選ぶかみたいな状態。
なんかその誰がどんな政策をするかっていうのを知ってれば、うん、まあね、何かあった時に大丈夫やと思いますけど、知らなかったら結構振り回されて終わるっていうこともありますもんね、
政治に関して。そう
ですね、なんか、うん、うちの生活が苦しくなるだけじゃないですか、知らんかったら知らんかったで。
そう、
はい、
でまたこの1年で、うん、次の総裁選が、これこそ有権者も参加する選挙が始まりますので、この1年どういう動きになるかっていうのを見とくと私たちの指針になるかなっていうふうにもなりますし、
うん、
でまたこの両院議員選で、ね、決まった人たちって過去に1年しか持ってないんです、内閣が。
なるほど、
はい、こうやって人気、緊急の身内の人気投票で決まってる人ですから、国民で決めた人じゃないわけですね。でそうすると、うん、はい、そこで総意があった場合に引きずり下ろされちゃうんです、次の選挙で、
うん、
はい、
だからこの1年で頑張んなきゃいけないし、そう、過去にね、福田総理麻生総理も1年しか持ってない、同じ両院議員選挙で選ばれて、
うん、
そうそうそうっていうのがあったりして、じゃあね、こんなに石破さん国民から見ても結構今聞いてないなと思った方もいらっしゃると思うんですよ、
うん、
で世論調査で冒頭に1位だったっていうふうに、
そうですね、言ってましたね、
はい、言ったんですけども、これからくりが実はありまして、業者がいるんですね、こういう公職に関するアンケートを取る業者、専門業者がいらっしゃるみたいで、
工作員ってやつですか。
いや、工作員ではなくてアンケート業者っていて、で普通は広告代理店とかがクライアントの世論調査とかそういうマーケティングのアンケートを取ったりするんですけども、こういう公職とかに関わるもの、政府に関わるものは政府の専門業者のアンケート会社があるんですが、今回自民党の関係者に取ったアンケートではなくて、この世論調査って立憲民主党とか共産党支持者も含まれている全方位のアンケートなんですね、
うん、はい、
で石破さんはこの3人の中で唯一護憲派といって、憲法改正に対して保守的な方なんです、うん、憲法改正はまた今度分かりやすく、私もまだ勉強中なのでやります。この憲法改正っていうのが肝になっていて、他のお二方は改憲派といって憲法改正したいって思ってる方なんですね、
うん、はい、うん、
で野党はやいや言って安倍さんのことをこうイチャモンつけるのがお好きって言ったら怒られるかもしれない、ごめんなさいけど他の方々は、要は立憲民主党とか共産党支持者は護憲派の方が多いから、世論は調整可能なんですっていう話です。でこのアンケート業者に依頼する際に、こういうふうに依頼すれば、リストがあるんですけども、リストっていう、今までこうアンケートを取ってきたデータが残ってるんです、アンケート業者が持ってる。でそのデータからマーケティングして、だいたい答えた経歴によって、この人は護憲派だ改憲派だ、どこと支持者だっていうのが分かるようになってるんです。 はい、でそのリストの中から石場と答えるそうな人を 20% 以内は入れといてくださいっていうふうに依頼すると、
はい、
ピンポイントでじゃあ石場さん支持しますっていう人をもう誘導じゃないですけども
仕組まれてるじゃない。
そうです。で、あとの 80% はもう本当ランダムに聞いてください。リスト関係なく。うん、っていう風になってる。これは、まあ、元広告代理店従事者の方が YouTube チャンネルで言ってたのそのまま引用しただけなんですけど。まあ、こうやって確実にアンケートっていうのは操作できるようになってるから、うん、からくりがあるんだよね、みたいな話です。
これあれですよね、一般的に聞くと、まあ、石破さんが票が多いからっていう風に見えるってことですよね、うん、
見えます。だから何を対象としたかっていうのは書いてないですからね。それでも
岸田さんはなんかヘボい位置にいるんですね。
ここまでいくと自民党すら離れるんじゃないかなとも言われてますね。
あ、そうなんですね、
うん、居場所がもうないからここまで嫌われて。
そうですね、なんかあのなんか別世界の人みたいになってますもんね。
そうそう
そう、
はい、そうみたいな、
うん、次も勝てないだろうし、ここまで悪評をさらされてしまったらね、だから
そうですね、かわいそう。
で、まあ、最後にこの必要な対策っていうのが当面のコロナ対策はどうするのかみたいな、はい、で今日本経済の立て直しの面でこの人はちゃんとやってくれるのかとか、で IT 遅れてますから日本は、うん、もう今やアメリカがソフトのシェア1位で、はい、中国がハード頑張って、日本はその頃何やってたかっつうと、もう環境保全に力を入れてリサイクルとか言ってましたから。
リサイクルに関してはね、あの、もうありますもんね。
そうですね、 80% のそう功績を誇る日本ですから、リサイクル率なんかね、高齢者の医療費がね、予算45兆円に対して今教育費が5兆円なんですって、予算が。もうそう、その自民党内閣の高齢化って言ったら変ですけど、やっぱ世代がないから、お笑い第7世代みたいな感じで、ちょっと若い人が若い感覚でやってくれるってのもありなんじゃないかなって、ここは私の感想ですね。
なんか確かにパッと見、うん、まあ、ちょっと口悪くなってすみませんけど、やっぱとお年を召した方が多いから、結局なんかさ、まあそのね、今まで作ってきたパイプラインとか、なんかその人生観とかあるかもしれないですけど、やっぱ時代は動いて、やっぱり、ね、その補佐に若いもん入れるとか、だからそうしていかない。そうそう、なんかね、あの日本国内だけで動かしていくんやったらいいかもですけど、まあ、世界があ あるからそこにもつくし、
カナダとか若いですもんね。
ね、そうですよね、だしかも、あの IT がどうのとかスマートシティ云々とかいう話してるわけやの、
はい、
ね、これおじいちゃんとかおばあちゃんとかがついていけると思えないですもんね。
そうなんですね、一日所長みたいな感じで、なんかこう、うん、一日首相みたいな感じな企画やってくれないかなって、どういうものなのかっていう、総理を一日ね、
って感覚ですか、
うん、ま
あ、あるんじゃないですか、そのなんて言えないような、
うんうん、
ね、秘密な仕事が多いから、多分そういうのはないんじゃないですかね。
そういうのはやらせなさそうですよね。
うんうん、欲しいな。
なんかイグジットの兼近とかやったら、もう、一緒一緒みたいな、全部言っちゃいそうですけどね。
あ、で、僕が上の人やったら、なんか逆に安全な仕事ばっか任せまくって、
うん、
あのそういう声に力を持った人を使って、こういう仕事してますって言って、うん、それで、ね、情報統制するのもありかなと思いますけどね。
うんうんうん、
上の僕は上にの悪い人やったらですけどね。
悪い、この考え方。
はい。
そうですね、自分だったらどうするかって考えるのはとてもいいかもしれないですね、
うん、
なんか基準になるというか、候補者の人を見てて。そう、それで最後にこの米中対立、今コロナがいっぱい報道されてますけど、世界中は大混乱ですから、台湾と中国で今南シナ海でドンバチやってて、でそれがもし侵略されてしまったら、次は日本だって言われてるんですね。
あ、なるほど、
はい、で台湾の上に今アメリカがずっとこう守るために予防線張ってるんですけども、そうやって軍が常駐するにもお金がかかると、
はい、
膨大な予算がかかるので体力勝負になってきちゃうんですね。でここでも引き下がるってなった時に、うん、はい、日本は自分の力で頑張らなきゃいけないと、
うん、はい、
そこで憲法が出てくるんです。憲法9条改正の是非があったりとか、まあ、中国に対して日本の立ち位置はどこに置くのかっていうところをポイントとして見なきゃいけないっていうことだそうです。はい、
まあ、実際あれですもんね、北海道がもう半分ぐらい中国人がやってきてて、
上から下からも、
そうですね、
はい、で、それこそ某、家具売ってる某ニトリってところが、
はい、
某ニトリ
場所提供してるみたいな、
うん、7平米、
うん、そうそうそうそう、だからもう結構北は多いですよね、きっと。しかも一番自然が多いようなところをまず狙ってきて、
自然というかあれですよね、周りに障害物がないところを今選んで、で17棟かな、うん、今なんかそういう家を建てて、もうそこに中国人がすでに住んでるらしいんですけど、うん、でそれをなんかそのやばいんちゃうかって言って唱えてたおじさんがいて、そのおじさん YouTube で、うん、まあそんな人気なわけじゃないんですけど、うん、投稿を上げてはって、
うん、
でその17棟のうちを探りに行ったら、あの5個の軍事用のパラボナアンテナを見つけたらしくて、
うん、
でそれを動画に収めてたんですけど、それは誰が保持してるかっていうと、中国のその解放軍、人民解放軍が設置したって言われてるんですけど、うん、設置して保持してるって言われてるんですけど、
うん、
なんかその5つなんであるかって言ったら、その陸海空軍と、うん、あとはミサイル軍、ロケット軍か、ロケット軍と、うん、あとはその、なんていうんですか、戦略支援部隊っていう、その5つの情報機関に暗号を送るための装置のパラボナアンテナらしくて、実際にYouTube で調べたら、多分動画とかも上がってくると思うんですけど、
うん、
実際そこまで来てるんですよね。
ね、札幌の、南
の方じゃなくて、はい、
あの木工事でしたっけ、なんとか工事、札幌の中心地にビル建ちましたよね、中華街の。ビルが建つんだっつって、大きなビル。
そうなんすか。
そうなんすね。
8億だか国からもお金かけて税金が投資されてるっていう、はい、今中国でもすごいんですよ。今中国パスポート、ちょっとお金持ってる人みんな出ちゃってるんです、亡命しちゃってるんです。
お
で中国は、ね、政府はパスポート取り上げに走ってて、国民の、
うん、
偉い人なんだっけな、元共産党にいた人もアメリカに亡命して、まあ、スパイかもしれないって言われてるけど、それでも情報は抜き取れるからアメリカに逃げましたっつって記事になってた、
はい、
崩壊するんじゃないかって言われてるような、わかんないですよ、報道がどっちよりかわかんないからだけど、
はいはいはい、
で
も
はい、
そんなに今グダグダな中で日本中国による意味が何もわかんないいやね、政治は多分あれによりたいんだと思う、アメリカの方に。だって国力とか軍力とか全然弱い、はい、強いから、はい、だけどその財界っていうのはほとんど中国に今工場を置いちゃってるから、
うんうん、
はい、
そこが厳しいらしい。急にも変えられないし、撤退するしかない、やるとしたら、
うん、
そしたら日本の企業はほとんどアメリカに制裁今加えられちゃう状態ですからね、
うん
うん、
誰かに守ってもらうしかないですね、これは。
なんでもね、私たちはできることはなるべくもう知っちゃった以上は、好きだったけどナイキとかも買わないと思ってる
、まあ、でもほとんどそうじゃないですか、なんかもう買えないものを。
ほとんどよ、ほとんどよ。だから私今携帯変えられないで困ってるの。
ああ
そう、ソニーもファーウェイも何も使えなくて、もう何買ったらいいんだみたいな、ボロい携帯使ってる。
いやー、まあそうですね、資金の元にならへんような買い物の仕方とか考えていかないと。
そうなんですよ、そう、うん、主婦ができる最大限の抵抗。
もうこれでも 全国民、まあ、日本の国民の主婦が、
うん、
はい、
の知識になって思って、その考えになって、うん、 て、そういう大元がそこにのある、
うん、
買わないってしたら、
うん、
結構でかいっすよね。
だいぶ傾くんじゃないですか、パワーバランス。
主婦なめんなよそうよね、絶対そうだ、
はい、ね、下町のね八百屋さんで物買うようになったらね、全国の主婦が、はい、
そうだね、
強いっすよね、一瞬で。
確かに、
うん、便利に流されずに、
うん、
はい、
ほんとよ、
うん、ほん
と頑張りましょう、みんな聞いてるね、
頑張りましょう、
うん、ということで、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。公式ツイッター、インスタグラム、ございますので、よろしければ覗いてみてください。そしてお知らせがございます。クラブ369の、はい、サポートメンバーコミュニティができました。
おお、
はい。
はい。これはファンクラブみたいなものなんですけども。
はい。
はい。キャンプファイアコミュニティにて、月額500円で入会できますので、まだこれを、聞いている途中段階では公開されていないかもしれないんですけども、近日中にアップされますので、ぜひ覗いてみてください。また概要欄からも詳細 URL 貼り付けておきますので、月額500円でね、まずチャットルームに入れます。3人、メンバー3人と皆さんでリアルタイムでこう、テキストで、これはどうだこうだみたいな情報共有したりとか、あとは月に1回、クローズドのオンラインビデオ通話。
やります。
はい。やりますよ、皆さん。
やります。
なかなかね、危ないこととか、ここでは言えないようなことを、そこだけで話できたらなと思いますので、ぜひ皆さん、ふるってご参加ください。
はい。
はい。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。それでは、格言。世界は遊び場。みんな子供の頃は知ってるのに、大人になると忘れちゃう。映画、イエスマンより。はい、それではまた次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。